実は昨日ですね、今度のが来年の2022年の元旦礼拝の収録をいたしました。で、その聖書の箇所は使徒の働きの、このルカの福音書の最後からつながっている部分なので、非常に私の中では何て言うんでしょう、今日お話しすることがあって、昨日お話説教したことが つながるので、もう頭の中がちょっとごちゃごちゃになって、ちょっと、大変だなと思いましたけれども、こういう中です。神様のお助けで昨日も収録をいたしましたので、元旦礼拝の方は、録画を配信いたしますので、それをご覧になっていただきたいなというふうに思います。さて、今日は2021年の最後の礼拝になります。残念ながらクリスマスも、オンラインになりましたし、コンサートも開くことはできませんでしたし、子供のクリスマスも持つことができませんでした。そういう中で、いきなり最後の礼拝かという気持ちがありますけれども、でも今年をですね、しばらく最初に振り返ってみたいというふうに思います。お一人お一人の人生、そして、お一人お一人がのご家族、あるいは教会、あるいは国、この社会、いろんなことがあったと思いますし、一つの年の区切りというのはとても大事だというふうに思います。ほんの1分ほどで全てが思い起こせるわけではないでしょうけれども、皆さん個人的に、ご自分が、この2021年を振り返って、神様に感謝すること、また神様にお詫びをすることなど、短く時間を取りたいと思います。もし心に思い起こされたことがあってならば、ご自分のノートなり、ペーパーにメモを書き記していただくといいかなと思います。このルカの福音書の24章33節から読んでいただきましたけれども、実は24章の最初で、イエス様が十字架におかかりになって命をお捨てになり、また葬られて3日目の朝に、女性の弟子たちがイエス様のご遺体に香油を塗るべくお墓を訪問する シーンが書いてあります。行ってみますと、墓は空であったということが記されています。そのことを、弟子たちに伝え、また天使が、天使だと思うんですが、女性たちにイエスはよみがえったということを伝えるわけですけれども、弟子たちはそれを信じることができなかったと書いてあります。で、13節からは有名なエマオの途上を歩く2人の弟子たちのストーリーが記されています。イエス様が彼らと共に歩まれて、一体あなた方が話しているのは何のことですかというふうに聞きまして、あなただけが知らなかったんですか、一体どういうことですか、いや、ナザレのイエスのことですと、私たちはこの方が私たちをこう救ってくださる、望みを抱いてました。しかしイエスは十字架につけられてしまったんです。でも女性の弟子たちがイエスはよみがえったと言っているんです。そういう混乱の中にこの二人はあったんですけれども、ルカの24章の30節から、彼らが目的のエマオの地について、自分たちの家だったのかもしれませんけれども、そこで食卓についてイエス様がパンを裂いた時に、自分たちの前にいるのはイエス様なんだということに目が開かれたということが、33節の前まで書いてあるわけですね。で、イエス様はその時姿を消されて、でも2人は心の中に感じました。2人は話し合った、みちみちお話になってくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内に燃えていたではないか、説教者として私はいつもこのことを課題だなと思ってるんです。つまり説教というのは神の言葉を伝えることであります。そして、自分の体験を語ることではありません。語ったとしてもそれは御言葉に根ざした体験でなければならないと思っています。私は今年で50年間この講談で説教させていただいているわけなんですけども、その時にもう50年前におられた方もいると思いますし、40数年間聞いてくださっている方も、30年も20年も10年の方も、最近の方もおられて結構なんですけれども、本当に心に燃える御言葉を聞いて本当に心に燃えるものがあるから、ただ知識を頭に入れるだけ、あるいはこうすべきであるという教訓を受けるだけではなくて、私たちの行動が変わるのは心が燃えていなければ変わらないですよ。そういう説教をさせていただけるのかどうかということが、最大の課題であります。それは何か声を大きくしたとか、パッションを込めたとか、そういうことではなくて、まさに御言葉の力、そして聖霊の力によるもので あるわけです。ですから私たち、説教を聞かれる方も、実は牧師が説教を語っていますけれども、皆さんもその説教を語る、それを聞きながら、この説教が御言葉の解き明かしがなされる、そのことに参加してくださっているんです。牧師語る人、私聞く人っていう一方通行ではないんです。ここに対話がある、ここに御言葉を中心としたこの交わりがある。そしてそこにこの燃えるものが、心に燃えるものが聖霊によって御言葉によって与えられていく、これが説教の真髄だというふうに思っております。私たちの心は内に燃えたではないか、毎回 毎週燃えて帰るっていうのが理想ですけれども、なんか今日はよく分かんなかったなと、あるいは今日は自分自身の心が整っていなかったために、なんかこう全部こう忘れてしまったなということがあるかもしれません。それは致し方ないです。でも何週間に一遍であっても、皆さんが他にもやることはあるのに、教会に来て、そして御言葉を聞き続けているということは本当に尊いことだなというふうに思うんですね。さて、この二人はどうしたでしょうか。二人は直ちに立ち上がり、エルサレムに戻った。わざわざこのエルサレムから11キロメートルも離れたエマオにやってきて、そこで食事をして、そこで寝るつもり、あるいは何かの用があったんでしょうが、食事をそこそこにして彼らはまた11キロメートル、夜中ですね、月が輝いていたかどうか分かりませんけれども、そういうところをですね、来た道を逆に帰っていった。御言葉にはそういう人の行動を変える力があるわけです。で、言ってみますと、11人と、すなわち弟子ですね、十二使徒とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモン、ペテロに姿を現されたと話していた。そこで二人も道中で起こったことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。これがクリスチャンの交わりなんです。つまり復活のキリストに会ったあの二人とがエルサレムに帰って、そしてそこの仲間のところに行った時に、主はよみがえってペテロに、シモンにお姿を現されたと言っていた。復活の主が私たちの交わりの中心になければ、それは人間的な交わりに終わってしまいます。でも、私はよみがえった主にお会いした、私も復活したイエス様にお会いした、そういう感動があってクリスチャンの交わりが成り立つのだと思います。さて、これらのことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。教会は建物ではないとよく言われます。交わりであります。しかも復活のキリストが真ん中にいる交わりであります。 その復活のキリストは弟子たちに、平安があなた方にあるようにと言いました。イエスを十字架につけた人たち、イエスの弟子たちを憎む人たち、そういう人たちに囲まれている中でも、イエスは教会の真ん中に立ってくださって、弟子たちの交わりの真ん中に立って、平安なんじらにあれと言ってくださるのであります。しかし弟子たちはそれを受け止める、受け入れることが最初できませんでした。彼らは怯えて震え上がり、幽霊を見ているのだと思った、この幽霊というのは日本語の訳で、もともとの訳は、言語は、霊ということですね。霊を見ているのだと思った、実在のこう体を持ったイエスがそこにいるとは信じられなかった。そこでイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか。どうして心に疑いを抱くのですか。私の手や足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。幽霊なら肉や骨はありません。見てわかるように私にはあります。こう言って彼らに手と足を見せられた。イエス様は手と足を見せられたと書いてありますが、日本語はちょっと残念ながら単数形か複数形かなかなかわからないんですが、英語の聖書をお持ちの方は見ていただくとわかります。何語でもいいですけれども、複数形であります。つまり両手両足を見せたということです。それはそこにはイエス様が十字架につけられた、おそらく釘で打ちつけられた傷跡がありました。霊ならば肉や骨はありません。見てわかるように私にはあります。ちょっとリアルな話ですけれども、イエス様の手を見たときに、そこに傷跡があって、この肉だけではなくて骨も見えたっていうことですよね。この傷跡から。だから霊ならば肉や骨はありませんが、私は見てごらんなさい、足も見せてくださったわけです。私には肉と骨があります。それが見える。で、彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっていたので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で召し上がった。弟子たちも食事をしていたんだろうと思います。あるいは食事が終わったところかもしれませんが、そこに、焼いた魚一切れがあったので、それをイエス様に差し上げると、みんなの前で、イエス様はその魚を、魚を、焼いた魚を、召し上がったと、食べられたということであります。つまり復活の体を持ったキリストが食べたんです。霊ならば食べるということは必要ではないですよね。でも復活の体を持って、傷ついた体を持ってよみがえられたキリストは食べられたんですよ。食べる必要があったのかどうかは分かりませんけれども、 その食べたんですね。今私たちは肉と骨を持っています。体を持っています。やがて死にます。でも復活の時に、イエス様が持たれた復活の体と同じように、私たちもまた肉と骨を持ってよみがえる、復活するということだと思います。もちろんこの肉と骨と同じかどうか分かりません。霊の体ということが第一コリント15章には書いてありますので、違うではないかなと思います。朽ちない、もう朽ちない体に私たちはよみがえるということであります。さてイエス様は最後にこういうふうに語っておられます。そしてイエスは言われた、私がまだあなた方と一緒にいた頃、つまりまだ十字架におかかりになる前ですね、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者たちの書と詩編に書いてあることは皆、ことは全て成就しなければなりませんと。旧約聖書全体を言っているわけです。モーセの律法と預言者たちと詩編、この旧約聖書に書いてあるメシア、そこに書かれていることは全て成就しなければなりません。それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始してあなた方はこれらのことの証人となります。イエス様はメシア、キリストはまず苦しみを受けなければならない、そして死ななければならない、そして3日目に死人の中からよみがえるのだ、そしてこのキリストの名によって罪の許しを得させる悔い改め、福音、そして悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられなければならない。あなた方はエルサレムから始まってこれらのこと、すなわち神の御子が人となられたこと、罪のない生涯を送られたこと、しかし人類の罪を背負って十字架におかかりになって死んだこと、また葬られたこと、よみがえられたこと、そしてやがて天にお帰りになる、またやがて再臨をされる、それらのことの証人となりますと言われたのです。そして見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。父が約束されたものというのはご聖霊のことであります。三位一体の父子聖霊、その聖霊をイエス様が天にお帰りになって10日後に教会に弟子たちに、その約束を果たして聖霊を送るということを言ったわけですね。で、あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。これは聖霊をいただくまではエルサレムにとどまっていなさいと言われたのです。それからイエスは弟子たちをベタニア、エルサレムの近くの村に連れて行って、そこから 天に挙げられました。でそこに残された弟子たちはイエスを礼拝した後、大きな喜びとともにエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。まあ、そのことについては元旦礼拝の説教の中で少し詳しく述べておりますので、お聞きいただきたいと思いますが、まあ、ですから今イエス様は天におられるわけです。まあ、天っていうのは必ずしもこう上の方ということよりも、まあ、神様がおられるそのところにイエス様もおられるわけです。今イエス様が天にお帰りになられてから、まあ、2000年弱経っています。でその間キリストの教会はずっと続いてきたんですね。教会も間違いがなかったとか、いつも仲良くしていたとか、そういうことではない。人間の側としては、まあ、残念なことが教会の歴史の中にもあるのも事実だと思います。けれども教会はキリストが頭であるゆえに不滅なんです。教会が滅びることはないんです。まあ、私たちの教会は昨年で70周年を迎えました。1950年に、浦和福音自由教会の浦和における、まあ、宣教師を通しての宣教が始まったわけですね。70周年、しかしこのコロナのゆえに、まあ、70周年の記念の会も開くことができませんでした。でもこうして毎週このところで神様を礼拝する礼拝が行われている、持たれているということは本当に奇跡的なことだと思います。そして御言葉を語る器が次々に起こされているということも本当に感謝なことだと思いますし、御言葉を聞いて共に主を賛美する会衆がそこにあるということ自体が本当に感謝すべきことだと思います。イエス様はヨハネの黙示録の3章20節でこのようにおっしゃいました。そこを読みしたいと思います。新約聖書の一番最後の書物、ヨハネの黙示録3章20節、見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。これはラオデキアの教会に宛てたイエス様からのメッセージでありました。まあ、ラオデキアの教会は熱くもなく冷たくもない、そういう教会でありましたけれども、イエス様は彼らに熱心になって悔い改めなさいとおっしゃって、そして見よ、私は戸の外に立って叩いている、 教会の中にイエス様がおられない、戸の外に立ってこのラオデキアの教会、戸の外に立って叩いている、私を入れなさい、私を入れてほしい、私がいなくて教会なのか、一人一人の個人とともに教会として本当にキリストが中心なのか、復活のキリストがここにご臨在されるのか、イエス様は私の声を聞いてその戸を開けるならば、私はその人のところに入っていく、私たちはもう一度、いや私はクリスチャンだからイエス様心の中におられますよ、まあそうかもしれません、でももう一度ですね、この年末を迎えて自分の心の中心にキリストがおられるのか、あるいは自分が王様になって心の中心にいるのか、それはやっぱり考えなくちゃいけないんですね。そして悔い改めて主を主として、キリストを王として私たちは心のど真ん中に迎え入れる日にしたいと思うんです。その時に主イエス様はその人のところ、まあ、この教会のこの教会の中に入ってきてくださって、共に彼らと共に食事をすると、親しい交わりをする、そして彼も私と共に食事をするとおっしゃってくださったのであります。私は願わくは、まあ、このキリストの教会の一部である浦和福音自由教会がキリストの再臨について、まあ、今度の元旦礼拝では説教しますが、して録画してありますけれども、イエス・キリストの再臨がいつあるか分かりませんが、この教会がキリストの再臨の時まで御言葉に固く立って祈りを大事にして、復活のキリストを中心とした交わりを持ち続けて、存在し続けることを願っております。私たちの先輩はそのように基礎を築いてくださいましたので、私たちはその上に燃えない、燃え尽きることのない建物を建て続けているわけです。まあ、皆さん牧師だけ一人で頑張ってもしょうがないんで、皆さんのお力が必要であります。お祈りをいたします。父なる神よ、2022年を前にして2021年の最後の主の日の礼拝を持たせていただいていることを感謝いたします。願わくはどうぞ神様、イエス様が復活の主をのそのお体そのままにこの教会の真ん中に立たれて、平安があなた方にあるようにと、この問題が多い、また戦いもある、そういう時代の中で私たちに声をかけてくださっていることを感謝いたします。 願わくはどうぞ神様、私たちも御言葉を聞いて心に燃えるものを覚えつつ、本当に心を開いて主にある兄弟姉妹たち、また神様を求めている方々と共に、本当にキリストを中心とした交わりがさらに築いていくことができるように、新しい年を祝福してくださることをお願いいたします。このお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。